だけで喋っております。最初の音量のチェックタイムです。どなたか反応してくださったらありがたいです。バーサクさんがボーパラ、コシューさんは日本に帰ってきたけど帰ってきたばっかりでということなのでぼっちしゃべりでございます。またもや一人しゃべりでございます。一応放送を記録するにチェックを入れてあるんだけど、これでいいのかな。私の声しか聞こえ、私の声がすごくでかくなるの。マイクをスカイプじゃない状態で一時ミュートってするのはどうしたらいいんだっけ。データウェーブとエンコードデータにチェックを入れておけばいいんだよね。多分それはやったよ。今バックで流れてるのはイヌチピが聞き栓ラジオの1回だっけ2回だっけ、それかなんかの時に BGM に使っていいよと作ってくれたやつです。そこモニター 専用のパソコンがある環境でやりゃいいんだよな。マイクが小さい。でもこれを上げても私が大きくなる。私分かった、一番効果がある方法、マイクを口に近づける。それかこっちを上げて、これだと一緒に BGM も上がっちゃうもんね。ああ、即興的な曲。そう、こういうこうなんか BGM にふさわしい感じのね、音と音の間が詰まってない曲だとあれだよね。喋り、歌ってなくても喋りでもなんかそういう感じの音楽になるよね。まあスムーストークとかそうですね。これでこうこのゆるゆるっとした流れに合うような言葉をそんなように喋っていくと、それはそれで立派な音楽、歌になるんじゃないかなと思います。大体こういう感じでいきますので、音が小さいとか大きいとか聞きづらいとかあったら教えてください。まだ声聞きづらいかな。もうちょっと声張ればいいかな。今日は一人でやってます。バーサクさん、いつも3人でやってるんですけれども、3人のうち1人バーサクさん、ホッキーニのバーサクさんはボーバラで京都です。でもう1人、前3人でやっていた甲州さんは長いこと中国、しばらく中国行ってましたが帰ってきたんですよ。で帰ってきたんだけど、まあ昨日だっけ、一昨日だっけ、そういう時に、まあ、ラジオに引っ張り出すのもあれかなということで、今日は一人喋りでございます。ラジオ1回目か2回目か3回目か、確かそれのあたりで、イヌチピーが BGM に使っていいよと、作ってくれた曲ですということです。はい、今週は今日まさにボーパラがやっているのと、あと何があったかな、あれですね、ミクのプロジェクトディーバのダウンロードコンテンツが発表になった、発売になったのが来たのかな。結構な曲ボリュームみたいですね。出来事的にはあと何かあったかな、こんなもんかな。なんだ、出来事的にはすごい寒かった。今日も寒いけど昨日一昨日とかめちゃめちゃ寒かったですね。じゃあ今日の1曲目を何かかけましょう。どれにしようかな。バーサクさんと2人で、ボーカロイド処女作の特集をやったんですよ。特集というか、いろんな人の初めてボーカロイドを使って作った曲、そういうものをこういっぱいかけたんですけど、それ用のね、マイリストとか作ってたんですよ。でもやっぱね、全部かけきれなくて、でせっかくですから、かけ漏らしたやつをかけたいかな。まだ BGM 大きいですか。まだ BGM 大きい。ちょっと下げてはいますが、 DVD 無償配布発表ですね。ブラックロックシューターの DVD 配布が発表されました。マイクをミュート、マイクミュートの方向も無事分かった、BGM も多分これぐらいで大丈夫だと思うんだけれどというところまで下げました。BGM が大きいというかマイクがちっちゃいんかな、これはな。なるべく声を張って喋るようにします。じゃあ今日1曲目かけたいのがですね、先週やった、ボーカロイド1作目処女作の時に一応かけたい候補曲をやっぱリストにしてたんですけど、そこでね、かけきれなかったやつで、でもこれはぜひかけたいなというのがありますので、それをね聴いていただこうかなと思います。かけようとしてるのはですね、キノービピーの処女作です。キノービピーっていうとね、作曲とかよりも PV の人というイメージがあると思うんですけど、キノービピーはこれもともと技術部、ニコニコ技術部クラスターと言っていいのかな、そういうところの人なのかな。一作目がですね、 NASA リミックスフューチャリング初音ミクというやつで、タイトルが第二宇宙速度テクノクオリジナル PV 付きというやつなんですよ。で PV もその、今までの実際の宇宙開発の映像画像を組み合わせて作ったものですげえかっこいいんですよね。これが2008年2月10日これが昨日 OBP の処女作になるようです。これをね、じゃあ1曲聴いていただこうと思います。じゃあ2008年2月10日に投稿された NASA リミックスフューチャリング初音ミク、昨日 OBP のボーカロイド処女作で第二宇宙速度テクノクオリジナル PV 付きです。どうぞ。
Thank you. mission and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond.
ました。今聞いていただいたのはキノービピーのボーカロイド1作目、NASA リミックスフューチャリング初音ミク第2宇宙速テクノクです。歌っていうかあれですね、やっぱりミクはラーラーってやってるだけだから、もうこの時点でキノービピーのテイストが出てますよね。でこれはぜひ今 URL をタイムラインに流したんで動画の方を見ていってください。宇宙開発のかなり熱い写真を使って作られた PV です。ボーカロイド宇宙派のタグがついてないこの辺だとまだ ないっていうだけなのかな。こういう宇宙開発とか人工衛星、今だとハヤブサでもうすぐ帰ってくるっていうことでなかなかちょっと話題だし、赤月にミクのプレートっていうのもボーカロイドと宇宙っていうのがすごい相性がいいと思うんですよ。それのもうかなり早い時期での出てきた感じですね。キノービピー好きだな。一番ね再生数が回ってるのはあれかな、初音学校かな、そうそう、スイッチの切り替え音は第1作目かな。今 BGM で流れてるのは NASA リミックスフューチャリング初音ミク第2宇宙船テクノクキノービピーのボーカロイドスピードです。先週かけれなかったからね。今日はいつも一緒に喋ってるバーサクさんはボーカロで京都に来ておりました。今日シールでございます。まあせっかくボッチなんでボッチらしいことを喋るなと思ってまして、ボーカロイドのこういう楽曲とそれに、まつわる物語、キャラクター論的なことじゃなくて、ボーカロイドは二次創作が許諾されてる分野だからたくさん絵もあるし、その相互作用で新しい曲が生まれてきて、いろんな曲が生まれてきて、それ自体が面白いんですけども、私はね、本を読むのが好きなんですよ。音楽を聴くのも、綺麗な絵を見るのも、あ、漫画を読むのが好きなんですけど、本を読むのが好きなんですよ。だからね、やっぱりボーカロイドでも物語が読みたかった、文字が読みたかったんですよ。で、最初はそういう文字読み動画とかが、あ、こんなのあるんだって読んでたんだけれども、結構で探してみるとあるんですね。で、ほとんどはやっぱりそのボーカロイドのキャラクター、初音ミク、鏡音リンレン、そういったキャラクターを動かす、やはり二次創作のお話なんだけれども、何しろボーカロイドは歌う機会なわけですよ。だからその歌う機会そのものをテーマにした物語っていうのも結構いくつかあって、でそういうニコニコに上がってるようなボーカロイドの楽曲からを聞いて、その文章の書き手ですね、書き手の中で翻訳されて出来上がった物語みたいな曲のイメージの文章化と言ってもいいんですよ。そういうのもねいくつかあるんですよ。で私はそういうのが本当すごい好きなのね。ついうっかり自分では書いちゃったみたいで、まあ、そういうものをねこうちょっとその小説、まあ、短編ですけれども、そういうものをとその曲を今日について今日は喋ってみたいかなと思います。BGM まだ大きい、 たらいいかな。マイクを上げる？これでもボリュームコントロール、ボリュームコントロールでマイク上げても あんま変わんない？あ、結構変わったこれ、もしかしていかがでしょう。これでマイクの音量が上がったかな。ステレオミックスにチェックを入れて、マイクの喋りが今0デシベルにたまに行くぐらいの感じです。 BGM 大きいかな。マイクの喋りがこれぐらい、BGM 大きいですかね、どうでしょうかね。まだ大きい？今は BGM 音量で曲を流してます。どうでしょうね。あとなんかちょっとこっちで聞いてると音がプチって一瞬途切れる時があるんだけど、それはやっぱ消えちゃってるのかな。これニコニコから直接出してるので、それによってはね、ニコニコが思って高くて途切れるとなっちゃうときあるんですよね、マイクに乗ってるホワイトノイズは、これは難しいのです。これ以上は下げるとマイクが下がっちゃうしな。まあマイクがあんまりいいマイクではないので、1000円以下のやつなので、ということで、じゃあ今日はそのね、ボーカロイドとその二次創作の物語について、ちょっと喋ったり聞いたりしたいなと思います。何からいきましょうかね。まずはこれですかね。わー、なんかまた止まった、また止まったけど大丈夫でした。あー、やっぱ途切れてるところあるか。こんな感じで、じゃあ今日は行かせていただきたいと思います。じゃあボーカロイドと物語、まずじゃあ1曲目にね、これを聴いていただこうかな。ボーカロイドと物語っていうと、まずやっぱり悪の P の悪の娘とか悪の召使いシリーズですね、とかあと心トラボルタ P の心、そういう風に歌詞自体がもう曲自体がすでに物語を内包してるっていうのだと、独自解釈みたいな感じで動画が上がったり小説を書いたりとかしてる人ってたくさんいるんですよ。でそういうのの中にはものすごい大長編もあったり、もうほぼオリジナルみたいなことになってるのもあったりするんですけれども、と心はそういう派生がたくさんある曲なので、そのさらに小説が書かれて、それがさらに、替え歌、歌詞を変えた替え歌で、別の動画としてニコニコにフィードバックされてるやつがあるんですね。それが今からかけようとしてる心で、心のカバー、心アナザーラムダオーガンというやつがあるんですけれども、これは、心の曲を聴いて、おしまいの P という人が、独自解釈の小説にしたものがあるんですね。心アナザーということで、で心は、歌詞の中のストーリーとしては、孤独な科学者が精密なロボットを作って、そこのけれどもそこにその心、人間の感情というようなプログラムを入れられないまま、道途中にして倒れた科学者がいて、でもそのロボットが心を獲得して、なんて深く切ないものだろうっていう歌じゃないですか。 これは本当に言葉にして言ってしまうとすごいこうなんか陳腐なものに聞こえてしまうけれども、それをその説得力を裏付けるのがやっぱりあの音楽の力だったと思うんですね。でそういう曲を物語性のある歌詞を持ってて、しかも完成度の高い曲を聴けば、それに対するこう何か、ただ良かったねとかすごくいいねっていうだけじゃなくて、何かが湧いてくるものはあると思うんですよ。降りてくるものというか。でおしまいの P はその何か湧いてきたものを、自分の中で曲として、ではなくて物語として書いて、でそれをあれこれ杉さん、杉野人さんが、企画して、ぶっちぎり P の曲、そうですね、調教ぶっちぎり P とかになってますね。あと、ドーナツさんですね。まあ、ちょっとじゃあ聞いていただきましょう。これはあの心のアナザーです。トラボルタ P の心をカバーした、独自解釈でカバーしたもう一つの心です。サブタイトルにラムダオーガンとついています。じゃあ聞いていただいて OK ですね。
私を
今聴いていただいたのは、ココロアナザーラムダオーガンの、第 一部なんですよね。で、今タイムラインにも流したんですけれども、この企画自体はそのおしまいの P が心を聴いて、トラボルタ P の心という曲を聴いて、そこから着想を得てイメージを膨らまして、自分の中で全く違う新しい解釈の違う物語を書いたんですよ。でそれを元にして、杉野人さんが企画して、いろんな P やエシさんのコラボレーションとして一つのストーリーをこの心という曲でやってるというのの第一部なんですよ。まあ、途中でガクポのなんかすごい歌い方のところがあるんですけれども、まあそれはぜひ動画見てみてください。で、ココロアナザー特設サイトにその元になった、ココロアナザーの小説も載ってます、孤独な科学者の科学者のサイエンティストではなくね、ケミストか化学の方ですね、でと設定して、それにリンを据えてるんですよ、キャラクターとしてね。でやっぱりそういう機械工学的ではないけれども、作られた生命体、化学の方での作られた生命体みたいなものにカイトが設定されている。で、ミク、メイコ、ガクポ、それぞれのキャラクターが、人間であったり、カイトだけがクリーチャーなのか、そういう感じで、アクターとして出てくる感じ小説なんですね。私確か最初なんか私ニャンポンかなんかでそのおしまいの P の小説ずっと読んでて、日記で連載みたいにしてこうポツポツ上がってたんですよ。それをずっと読んでたんだけども、それからしばらくしてこういう動画企画が上がって、すげえ面白いな、そうかこういうのもありなんだと。音楽から、文学って言っちゃうと大げさだけど、そういう文章表現へのフィードバックがあって、それがさらに曲になる、そういう、行ったり来たりありえるんだなっていうのがね、これすごい面白かったんですよ。でこれは本当にボーカロイドならではだし、ニコニコならではだと思うんですよ、でボーカロイドは前なんかこれもなんか前ラジオで喋ったことがあるような気がしますけれども、ある程度のキャラクター性は持っているけれども、それ以外は真っ白であるっていう存在がね、すごくそういうアクターとしては優秀なキャラクターだと思うんですよね。原作設定とかがないから、だからそういうボーカロイドの曲やキャラクターから派生した文章作品っていうのは、キャラクターをその登場人物としていろいろ動かしてるのもあるし、テーマとしてそういうキャラクター、歌を歌うソフトウェアっていうものに入ってってるものもある、でさらに音楽としてまた戻ってきたのがこの心アナザーラムダオーガンシリーズと思います。ぜひ特設サイトに行って読んでみてください。で私もね、結構文章を読むのも書くのも好きなんですけども、どっちかっていうとね、読みたい方なんですよね。読みたい欲求の方がすごく強くて、自分で書いて誰かに読んでほしいっていうよりも、圧倒的に自分が読みたいっていう欲求の方が強いんですよ。でそれに気づいたのは何でかって言ったら、一回自分でもね書いたことがあるっていうことなんですけど、こういう話をしててね、自分のに触れないのは非常になんかこう逃げてる感じがしてあれかなと思って、じゃあ自分のやつも貼るかな。 これは私が書いたやつですけれども、それの、着想を得た曲というか、その曲を、かけてみようかなと思います。はややぴーの夢見る小鳥という曲があるんですけど、今で言うと差し詰めあれかマグネットか、ボーカロイドのデュエット曲ですね、それで、夢見る小鳥ははややぴーが VSQ を開放してるので、公開してるのでたくさんカバーがあるんですね。でいろんなデュエットが聴けるんですけれども、黒糖ポッキーピーがこれをガクッポイドという鏡ね凛で、カバーしたのがあるんですよ。でそれがね、すごくこう私はグッときたんですよ。普通だったらなかなかこういういかにも大人の成人男性とあどけないけれども元気な少女の声っていうののデュエットっていうのはなかなか聞けない、特に商業作品では難しい組み合わせだと思うんですけれども、それでこういうなんかなかなかに色っぽい曲を歌ってるっていうことでね、これはすごく好きなんだんですね。でこれを聞いてで、ちょっといろいろこう自分の中で考えたものを文章にしたのをサイトに載っけたりとかしました。じゃあ聞いていただいた方がいいですね。黒糖ポッキーピーのはややピー夢見る小鳥のカバーで、ガクッポイドと鏡ねりんバージョンです。
雪が見当たり炎かに月の影を照らす花びらが No, 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 no,
ただいてたのは、ポッキー P のテレヤ P、 夢見る小鳥のカバー、僕っぽいと鏡ねりんバージョン。いいよね、この組み合わせね。で、前コメントかなんかで見たのかな、この曲はすごいあのデュエットするにしても非常に難易度の高い曲で、カラオケにも確か入ってると思うんですけども、すごい歌うのが難しいと。でまず難しいのは何かっていうか、こう それぞれのパートがね分かんないっていうところなんですよ。でもこの楽っぽいのとリンのパート分けだと、パート分けがすごいはっきり分かる、全く違う声だから。でそういう曲として歌としてもなかなか面白いんだけども、この夢見る小鳥っていうの自体こうすごく色っぽい、あの物語性のある歌詞を持つ曲なんですね。今なんとかちょうどいい BGM 音量にしようとして格闘してるのでなんか音がゆらゆらしたかもしれません。でこのガクボイドとリンに触発されたと思われるこう絵で も文章でもね、書き手はねかなりいます。私もその一人なわけですけれども、むしろこれで、あ、ガクボイドとリンの組み合わせってすごいいいじゃんっていう風に気づいた人はも結構いると思います。私もその一人です。大事なことなので何度か言いましたが、でも実際にこれをやるとしたら、こういうあのいかにも少女の声と男性の大人の声っていうのはちょっと問題があるよねっていう気がするので、なかなかね商業作品では聞けない組み合わせなんですよ。それ言ったらバナナイスもそうなんですけども、まるで少年の変声期前の少年のボーイソプラノと完成された男性の声っていうのは、なかなかそういうデュオは難しいかなと思うんですけども、そういうものが聞けるっていうのもボーカロイドのいいところだなと思います。というような、でじゃあもう一個ぐらい、そういう二次創作で私がすごい好きだったっていうのがあったんですけれども、これは、文章はまあ、ハンドルネームがトンボさんという人なのかな。私がやっぱりそうやってボーカロイドの曲からイメージを膨らませて文章を書いたりした時に、他にこういうことしてる人はいねえのかといろいろこう探し回って、そこで、あ、この人のお話好きだなっていうふうに思ったのが、トンボさんという人が書いてるんですけど、この人も曲からの、イメージを膨らませた物語をたくさん書いてる人です。ただあのキャラクターがやっぱりそのボーカロイドがほぼ人間状態でキャラクター化しているものもあり、その歌詞の物語を新解釈したものもありで、いろんなタイプの曲をね書いてる人なんですよ。でその中で、私の大好きな鈴木 P の桃源郷をテーマにした曲、一作がありまして、それがですねこれです。タイムラインに流しました。小説のタイトルがポーロックの双子となっています。で、鈴木 P の曲はもうそもそも歌詞がすごくこうなんていうんですか、トリッキーなんですよね。文語調であったり、なんかこう何か下敷きになってるネタ元になってる文学作品があるのかなって思わせるような言葉遣いだとかテーマだとか、そういう選び方をしたので、すごくね触発されやすい人はめちゃめちゃ触発されやすいと思うんです。で私も正直触発される口なんですけれども、書くよりも読みたい人間なんで、自分が書きたいようなも読みたいものを書いてくれてる人がいたので、それで満足してしまったという口です。じゃあこの小鳥をこうちょっと一緒に切りまして、じゃあその 鈴木 P の桃源郷を元にして、トンボさんが書いたポーロックの双子、その元になった鈴木 P の曲の方をかけたいと思います。これは桃源郷っていう曲はもともとはガクポなんですけれども、鏡音凛、凛をメインに据えた別バージョンが上がってます。トンボさんがこの曲からインスピレーションを得ましたと言ってこうリンクしているのがこの鏡音凛バージョンなので、じゃあそちらを聴いていただこうと思います。鈴木 P で鏡音凛連ガクポ桃源郷です。
メリを振り抜け、うつもなく
聞いていただいてたのは、鈴木 P の桃源郷鏡音林バージョンです。これはもともとね楽譜バージョンなんですけれども、鏡音林をメインにして、コーラス2連と楽譜が入ってる状態のやつなんですけれども、それにまあインスピレーションを受けてトンボさんという方が自分のサイトで物語を公開しています。この物語どういうのかというと、ぜひ今タイムラインに貼ったんで読んでもらえるといいなと思うんですけれども、コンピューターノートでも言おうかな。まあ短編ですけれどもね、その桃源郷っていうのがどういう状態なのか、コンピューターが自分の自己ルーチンの中から抜け出せなくなるトラブルに陥ってると、外からしか見えない、外からはそうとしか見えない状態に陥るっているっていう話なんですよね。だからそれこそコンピューターの中のイメージの中の住人であるボーカロイドキャラクターはこれにはハマり役だなっていう気がしますね。もう一個ぐらい、もう今日は本当一人だと思ってね、自分の趣味全開なんですけど、私は音楽を聴くのも好きだけど、本を読む、物語を読むことも好きなんですね。別に物語に限ったことない。ただそのボーカロイドの、自分の大好きなボーカロイドの世界と、そういう物語、お話っていう世界はやっぱり関連させたくなるんですよね。で、何かないかっていろいろこうしょっちゅう探してるので、その中でこうグッときたのを今日は、作品のページと一緒に、みんな聞くといいよ、みんな読むといいよという気持ちで紹介しています。で、この手のそういう文章と、音楽との、ね、幸せな共鳴とでも言いましょうか、そういうのをね、もう個人的に最高って思うのはね、なんとピアプロにあるんですよ。ピアプロってあんまりこう文章作品っていうのは、あんまりやっぱりメインではないかとは思うんですね。それでもまあ歌詞とかそれにまつわる物語ということでいろいろあるんですけれども、その中で、ジミーサム P のジナインスをテーマにした小説がね、ピアプロに上がってたんですよ。これは誰かに教えてもらったんだったかな、どういう経緯で見つけたのかわかんないけれども、まずそのジミーサム P の、ジナインスという曲が、ナインスが9番目ってことなんですけど、何の9番目っていうと、太陽系の9番目、冥王星の、まあ、惑星の資格を剥奪されたとよく言われますけれども、それをテーマにした曲なんですね。で、その曲からの物語なので、そういうものに与えられた名前、それから、まあ、人間のエゴでもありますけれども、ものに名前をつけるということ、そういうことがサブテーマとして入ってます。名前っていうのは自分の存在に対してどういう意味を持つのかっていうテーマなんですよね。あ、ここまで踏み込めるんだ、すげえっていうふうに思って、なんか感動した覚えがあります。だからこの桃源郷が終わるまで少し、そう、桃源郷もこういうすごく特徴的な、ね、言葉が使われてる歌詞だから、小説の中にさりげなくその歌詞の言葉が、ね、混ぜ込んであったりして、それはその曲が好きなものにとっちゃたまらない雰囲気の仕掛けですわね。 じゃあまずはその曲を聴いてもらった方がいいかな。今からかけようとしてるのはジミーサムピーの、オリジナル曲。これもだいぶ前のやつかな。2008年11月。そうでもないか、まあそれでも1年以上前ですね。初音ミクオリジナル曲 G9th ですけれども、この曲のテーマが、9番目。何の9番目っていうか言うと太陽系の9番目の惑星、冥王星のことを歌ったテーマにした曲なんですね。じゃあまずは聴いていただきましょう。ジミーサム P で初音ミクオリジナル曲 G9th です。 聞いていただいてたのはジミーサム P のジ・ナインスでした。で今ねタイムラインに流したんですけども、この曲からの、小説がピアプロに上がってます。これはもうねぜひ読んでほしい。あ、私はこれが読みたかったのっていうお話でした。もうちょっと詳しく解説しちゃうけど、好きなんでさせてください。します。この小説、ジン・ナインスのタイトル、ジン・ナインスを元にして書かれた小説のタイトルはリプレイのリですね。リ・ジン・ナインス9番目の歌っていうタイトルです。ナインスが、ジミーサム・ピーの曲ではプルート、冥王星を指してるんですけれども、小説ではそのナインスは歌を指してるんですね。でもそのテーマから、元の曲のテーマから離れていなくて、登場人物がですね、まず主人公が多分これはジミーサム・ピーと思われる青年です。でその、青年がオーナーであるミク、それと、冥王星探査機が今よりちょっと未来の設定なのかな。だから簡単な自己チェックのための AI を持っていて、その存在ではあるんですよね。でもごくごく本当に機械であるっていう、そのねさじ加減がすごくいいなと思いました。うまい下手じゃなくてすごくいい。で人間の中で暮らしている、まあ一応アンドロイドが完成しているという設定の世界なんで、人間の中で暮らしているミクと、もう探査機として簡単な AI を積まれただけのその探査機、それに名前を与えるんですよね、小説の中で。その名前がね9つって言うんですよ。それはやっぱ9番目、ここでもキーワードとして9番目が出てくるんですけど、すごいなんかね全部読み上げたいぐらいなんだけど、すごくいいからみんな読んで、ぜひ読んで、でね、この手 の宇宙とか SF とか好きな人だったら、こうおってピンとくるような仕掛けがたくさんあります。あとね、そういう惑星探査機なんてものと、まあアマチュアで曲を作っている主人公との接点は何かというと、そこにもちゃんと仕掛けがあるんですけれども、その仕掛けを一旦を担っているのがね猫なんですね。でその猫にね名前主人公つけちゃうんですけど、勝手にそれがねピートって言うんですよ。で猫でピートって言ったらもうピンとくる人はすごいピンとくると思うんですけど、夏への扉のピートなんですよね。そういうこうまあねすでにグッとくるツボをねたくさん押さえてるすごくいいお話だと思います。でラストシーンでミクは歌うんですよね。やっぱりこれはすごく大事なシーンで、なんで歌うのか、名前を付けられるってどういうことなのか、自分の存在ってどういうものなのかっていうのを切り込んだテーマなんだけれども、そこでミクが歌っている歌はどんな歌だろうって想像したらこの曲なんですよ。やっぱりジン・ナインスなんです。そういう意味で音楽とそれ同じテーマで書かれた小説がまたぐっと回って音楽に戻るみたいなね、すごい素敵な仕掛けが された小説です。もう読め、みんな読め。それにしてもピアプロは読みにくい。そうピアプロで今リンク貼りましたけれども、どんどん次へ次へで読めるんですけど、やっぱりピアプロの形式はこういう長文を読ませるには向いてないですね。私はこういうのを読むのが好きで、しかも宇宙っていう好きなテーマだからぐいぐい読んでしまったけれども、これもっと読みやすいようにみんなに見えるところに置いてあげたいなーっていう気持ちはします。ちなみに作者はピアプロでは、神谷隆平さんという名前でいらっしゃいます。置かれてるのはもうやっぱりこういう文章作品だけですね。勝手に親近感です。感想書いてるのが私しかいないよ、やっぱり。 今 BGM でこれ流れてますけど、なんで小説版のラストシーンでミクが歌う、小説の中のミクが歌う曲はこれなんだなっていう風になる思えるかっていうのは、これもね小説の仕掛けとしてすげえよくできてるなと思うんですけども、この曲は最後すごいカットアウトしてるんですね。聞こえるって、ミクはルを言い切れるか言い切れないかっていうところで曲がパツッと終わってる。でジミーさんピーはそれは演出ですとか、それはそういうものなんでエラーとかじゃないですって言ってるんですけども、小説の中でそのカットアウトの理由が、解釈というか、このカンナさんの解釈でなぜカットアウトなのか、この曲が最後が、それが書かれてます。もう購入したて大好き。今日はそうですね、読んでっていうものを、聞いてっていうものと一緒にタイムラインに貼ってるので、ぜひとも後でじっくり読んでみてください。私のは別に、私のはただの恋愛もの、時代で聞く恋愛ものとして書いたので、まあ、お暇な時にどうぞ。それでね、タイムラインでちょっとありますけれども、佐藤さんとかが言ってる、なんかジェネーションティーの曲は宇宙っぽいものと関連付けられることが多いっていう気がするけど、私もそう思う。これやっぱりそのね、ジェネーションティーの音作りだと思うんだよね。ジェネーションティーのミクってどっちかっていうと、こう感情豊かに歌い上げるっていうよりも、澄んだブレない声で淡々と歌い上げる感じがするし、後ろで鳴ってるオケとかも割合スペーシーな、透明感のある飛行感のあるものが多いと思うのね。だから多分そのイメージかな。でももともとそのボーカロイド自体が割合とそういう宇宙とか科学サイエンスとの相性がいいっていうのもあるよね。ボーカロイド自体がそういうサイエンスの結果だから、そりゃあもうロマンをかきたてられない方がおかしいさっていうね。で今日1曲目にかけたキノーブピーの曲もそうですからね。実際の宇宙開発の歴史を音楽にして、それに声をつけるんだったら、そのやっぱり実際の人間の科学の進展の結晶であるボーカロイド、それはもうすごくこうロマンの塊なわけじゃないですか。ロマンプラスロマンイコール大ロマンですよ。その手のやつはボーカロイド宇宙派っていうタグを探るとすごくこういいかなと思います。そう、コーロ、今日はなんだかんだ言ってもう12時半になるんですけど、今日は私のタイムラインを遡ってもらうと、音楽とそれに関連付けられたインスピレーションを受けた小説のリンクを貼ってます。ですのでぜひ読んでみてください。それで書きたいと思った人はもっと書けばいい、もっと読みたいんだよ私は。ポーロックの双子を読み終えた人が面白い。ちなみにポーロックの双子を書いた、トンボさんは他にもいろいろ書いてます。竜の鳴く箱庭より、つがいこがらし、スパイス、最後の女王、ホワイトレター、ブラックロックシューター、敵のオルゴール、 EFB、 航空の氷結、これらの曲からそれぞれ世界を作って、ボーカロイドキャラクターをアクターにして素敵な物語を書いてるそうです。ぜひ読んでみてください。この毎日の小説を書いてるね、カンナさんはこれしかないんですよね。この名前でググったりとかしてもこれしかヒットしないし、でピアプロのプロフィールのところになんかこう自分のサイトとか持っていらっしゃらないのだろうかと思ったんだけど、持ってないですね。ち の表記はされてないです。他にもこういう物語で、好みを言うならばボーカロイドキャラクターをアクター、登場人物にするだけじゃなくテーマそのものにしたような小説があったら大好物なんで教えてください。もしくは書いてください。だから宇宙派の話とかしようかしら。ごめんなさい、くしゃみが出そうになったのをどうにかしようとしていました。ひよふろで文字作品を上げようとすると6000文字が1制限なんですね。6000文字って微妙だな。ある程度書く人だったらわかると思うんですけど、6000文字というと、短編をいくつかに区切るにしても一章にも足りないけど、短し長しっていう長さだと思うんだよね。本当短い、ショートショートと短編の間ぐらいのものだったらなんとか押し込められるかなという気がするけれども、長編の一章とするには短すぎるし、ショートショートを全部押し込むには長すぎる、微妙な感じのミスミスとか。じゃあ何文字がいいのって言われると分かんないけど、でもこれだけのボリュームの作品の一章って言ったら1万文字くらいじゃないのかな。実際このフィアプロにあるファンナさんの9番目の歌も、文字構成で長さの調節で結構苦労したんじゃないかなっていう、急ぎすぎてるところとか時系列に対して進みが短いところ長いところとかもあるんで、フィアプロで読んだそうなのかな。そうそう、今タイムラインに煮干し出しさんが物語系ボカロ曲はちょっと苦手意識があるんだけれども、そういう人はね多分いると思うんですよ。なんでかって言ったら、物語要するに文章作品と音楽って本来時間軸が全く違うものだから、特に大きな、テーマの深い物語を書こうとしたらやっぱりそれ相応に読む人に時間を共有するんですよ。でも音楽は3分なら3分、4分なら4分の中にそういうテーマを圧縮して詰め込むことができる表現形式だと思うんです。で、聴いてる人はその時間を奪われてるというよりもその流れる時間の中で音楽があるっていう感じだから、読書と音楽鑑賞っていうのはそういう表現の受け取り方として受け手の状態が全く違うものだと思うんです。でも物語音楽っていうのはいわばその音楽、凝縮して圧縮して鑑賞することのできるものの中に時間軸に縛られる物語っていう形式を持ち込んでる部分があるのね。だって歌詞が物語になってるとかね、そういうのだから、そういう意味では音楽を純粋に鑑賞したい人にとってはちょっと窮屈だと思うんだよね、物語音楽っていうのは。音楽はそういう風に時間軸に縛られない、曲の展開とかあるけれども、一つの3分なり4分なり5分なり6分なりのパッケージされた中で鑑賞するものとか、音楽の聴き方と本の読み方をまた混ぜてしまうとそこに窮屈感を感じる人がいるかもしれない。逆に音楽を聴くように本を読むっていうのは 物語だと無理だった。例えば詩だったら、あのその自分の心に特に響いた一節を何度も何度も読み返すっていうのはできるけれども、それは音楽のような聴き方、読み方だと思う。でも物語全体の構成がすごく緻密で、それを味わうとしたらやっぱりあの頭からケツまで読まなきゃいけないと思う。そういう読書は読書にしかできないですね。そう、音楽は時間を、というかもうあの神野さんの The Nines の中でこのテーマが出てくる。音楽は何だろうって言ったら、声っていうあのプロトコルしか持たない人間が生み出した圧縮なんだ、意志を持った波であるっていう風にね言ってるシーンが出てくるんですよね。あ、もう全部言っちゃってんじゃんね私。でも読んで、ボーカロイド宇宙派からなんか行きましょうか。しかしジミーさんの曲は本当にあれだね、広がりがあるんですよね。これはやはりね、宇宙を連想させるものなんだなと思います。私がマイリストをなんかいろいろ探したりとかしてると、曲が聴いてんのかな。呼吸をして、今日は馬崎さんがコッパラで京都に来ておりて、星野さんは日本に帰ってきたばっかりということでぼっちしゃべりですけども、じゃあぼっちでしかしゃべれないようなことをやろうと思って趣味全開でお話ししております。今流れてるのはジミーサルピーのジンナインです。今日は、ボーカロイドのと、それに関連付けて、インスピレーションを得て作られた優勝作品を紹介しながらそのコースを聴いていただくというような形式でお送りしております。趣味全開です。まあ、ただこういうのはすごく好みもあるからね。やっぱりボーカロイドキャラクターでの、ラブストーリーだとか日常を切り取るようなスライスライフが読みたいっていう人もたくさんいるし、私もそういうのが好きなんですよ。でもやっぱり難しいからこそ、そのボーカロイドのキャラクターをアクターにとどめるテーマにまで踏み込んだ作品というのは多くはないけれどあります。大好きです。みんな頑張って、もっと書いて、もっと読みたいよ。歌う機会をテーマにしたの、まあ、そういうのを私も読みたいならじゃあ自分で書けじゃなくてはいいじゃないってことで書きかけたりはしてるんですけれども、サイトにほったらかし状態で、そう、書きかけの自分のとか読むとね、すごい面白いとか思うんで、ああこれ私好みのテーマだわとか、ものすごい当たり前なんだけど、これの続き読みたいんだけど、まあ、書かないと読めないんだよね。誰か書いてくれるかな。読みたいよりも読みたいの方が強いタイプ。ああ、今バーサスさんが物語どころか歌詞すら割り込んだ。そうだ、それあるかも。私結構ね、洋楽を聴いている人だったんで、歌詞っていうのは、ね、意識できないんですよ。わかんない、それが理由なのかわかんないんだけれども、歌詞を文字で読んで、あ、いい歌詞だな、うん、この発音いいなとか思うことはできるんだけれども、その曲を聴いてるときにその歌詞の言葉の意味の味わいを一緒に鑑賞することができないタイプ。で、こういう人はね、結構いるんじゃないかな。歌詞を意味のある言葉じゃなくてただの音として聞いているタイプなんですよ。脳の構造とかがそうなってるのかな、わかんないけど、で自分の仮説としてそういう風に歌詞を言葉でなく音として聞いてる人ってカラオケがあまり好きじゃないっていう自分仮説です。 かもしかしたらそういう脳の認識とかそういうことで関連があるのかもしれないね。いや、わかんないけどね。そう、歌詞が意外と苦手っていう人は、自分の母言語でない、自分の国語でない外国語で聞くと結構音として楽しめたりとかもしますね。ということで、もう本当正直言って今日のはこの9番目の歌をみんな読めっていうのになんとか持っていこうとしてこんなテーマを気取り出したりとかしてみました。じゃあ、そろそろ次の話を。そうそう、この喫煙ラジオなんですけれども、なんかコーナーとかをこう作ったりとかするといいのかなとか思うんですけどね。ラジオでそういうリスナーの人のフィードバックでのコーナーとか言うとお悩み相談ぐらいしか思いつかない残念な子なんですけれども、なんかコーナーとかで面白いのやってみたら面白いというようなことあるでしょうかね。なんかあったらタイムラインツイッターの、アットネズモズもしくは B サカツもしくは講習までいただければなんか考えてみたいなと思います。もしくは出たい人募集、ゲスト募集、ということで、今日は聞き戦ラジオ、いつもは2人とか3人でお送りするんですけれども、いつもレギュラーにして発起人のバーサクさんが今日はボーパラのため京都に行っておりまして、そして、前までやっていたコシューさんは日本に戻ってきてるんですけれども、まあ帰ってきたばっかりということですので、私ぼっちしゃべりです。で、一人だと思っても、自分の趣味全開で、ボーカロイドと物語と自分の好きなもの、それぞれを紹介するという回でお送りしました。12時半だし、ここら辺までにしときましょうかね。じゃあ最後の曲で、宇宙派ではないですけれども、やっぱりそういうちょっと SF 的キーワードで、で、前回ちょっとこっちをかけたいけれども、処女作特集だしなということで、キイチさんの、割と初期の曲ですね、ミクの電気羊の夢をエンディングにしたいと思います。だいぶ趣味全開の放送に付き合っていただいてありがとうございました。では、初音ミク、電気羊の夢。